森本茂久の日本経営。皆さんこんにちは。株式会社 M ゲートの森本茂久です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの有安美幸です。よろしくお願いいたします。さあ森本さん、第1回目ということで始まりましたけれども、
はい、
ではまずは簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、私はですね、株式会社 M ゲート代表取締役を務めております森本茂久と申します。弊社はですね、企業再生事業ということを行っておりまして、具体的には資金が4ヶ月から6ヶ月以内にショートしてしまう企業様を、一緒になって戦っていくと、支援していくと、そういった事業の、を取り組んでいる、会社でございます。
はい、ありがとうございます。いろんな、ね、ツールがある中でこのポッドキャストを選ばれたんですけれども、はい、ポッドキャストを通して皆さんに伝えたいことはどんなことなんでしょうか。
私のですね、経営論の中で、その、まあ、会社を運営していくにあたってですね、その経営とビジネスの両輪が非常に大切なんじゃないかなという考えを持っておりまして、まあ、経営とは私の定義で言うとあり方であって、ビジネスっていうのはまあ結果にコミットする決断力というふうに定義づけしているんですけれども、まあ、こういった日本人らしい経営を進めていくっていうところをですね、ポッドキャストを通じて皆さんにお伝えできたらいいなというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。で、今、あり方とかいろいろおっしゃっていただきましたけど、きっとそれって森本さんの今までの生きてこられた軌跡みたいなものもあるのかなということで、
はい。
幼少期から、まあ、現在に至るまでのヒストリーをぜひお聞かせいただきたいかなっていうふうに思うんですけれども、
はいはい、
そのあたりぐいぐいいろんなこと聞いても大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、では幼少期からのことをお聞かせください。
幼少期ですか。幼少期はですね、私小学3年生の頃から学校に行ってなかったんですよね。
それごめんなさい、なんでなんでしょう、行ってないというのは。
なんか宿題の量が多かったんですかね。なんか、僕学校に行くのはやめてですね。自分が一体何を学んでるんだろうっていうのがもう本当にわからなくなってですね。行くのやめましたね。
はい。
で、まあそこから、じゃあ自分が何をしたいんだっていうことで、私当時ですね、教育テレビを見るのが結構好きで。
はい。
食べた野菜とか果物の種を取ってですね。
うん。
濡らした新聞紙に挟むと3日ぐらいで芽が出ると。
うん。
のを見たんですよ。
はい。
それがどうしてもやりたくてですね、これはもう学校に行ってよくわかんないことを学んでる場合じゃないぞと。はい、いうことで、うん、学校に行かずにそれやってみたらですね、本当に芽が出たんですね。
はい。はい、
で、これを鉢に植え替えて。
うん。
丁寧に育てていくとですね、今度は葉っぱが出てきたんですよ。
うん。
で、葉っぱが出てきたら大量の今度は苗になっていくわけですね。
はい。
要は種が全部苗になっていくので、ものすごい量の苗になるんですよね。
上手に育ててるんですね。
上手に育てるんですよ。ここからがですね、私が何をしたくなったかというと、もうこれを収穫したいと。
うん。
で、まあ私は福岡県の中川町というところで生まれ育ったものです。
うん、
で、すごく田舎町なんですよね。でも、周りが畑ばっかりだったので、近所のおばあちゃんに畑貸してくださいってお願いをしに行ってですね。
うん、
自分で育てた苗を持って自信満々に畑貸してくださいっていう話をしに行ったら、はい、まあ、心よく貸してくれたんですね。
はい。
で、そこで畑を、まあ、2畳分ぐらいの畑を借りて、
うん、
で、そこで苗を植えて、まあ、丁寧に育てるんですけど、まあ、そこからこう、なんかいろいろ野菜がなってですね、キュウリが初めてなったんですけど、
うん、
その時のキュウリがものすごい美味しくて、
うん、
まあ、幼少期の思い出といったらもうそのキュウリがものすごく美味しかったっていう思い出が一番強いんじゃないか。で、同時に私の成功体験の、初めての成功体験でもあったんで、うん、これやりたいことはやっぱり自分がしっかりと定めて、最後までやりきるんだっていうところで言うと、うんうん、非常に私の経営の考え方にもすごく近しいものがあるんじゃないかなというふうには、うん、感じますね、
うんうん。じゃあそれを育てられて、まあそれでも学校に戻られることはなかったんですか？
う なかったんですよね。まあ、
う
そのまま中学2年生まで学校に行くこともなく、すくすく
ーん。
と成長するんですけれども、
はい。はい。
中学2年生の時、今度は長渕剛さんに憧れてですね、
はい。
ギター始めるんですよ。
はい。畑からギターに 場所
で
が変
す。
わったんですね。
その場所に変わる。で、やっぱりその自分がしたいことをやるんだっていうところを、まあその何でもかんでもやるというわけではなくて、なんとなくこう自分がこれを本気でやりたいんじゃないかなっていうところをしっかりと定めて、やるっていう習慣はついてきていたので、まあその中学2年その頃で言うとアコースティックギターだったと。で、もう本当に12時間以上毎日毎日こう弾きながら歌ってですね、練習してたんですけれども、まあ、それも、その最終的には中学卒業して高校受験もせずにですね、もう自分はギター音楽で生きていくんだと決めて、もう中卒を覚悟して、先生と親を説得して、もうどうしても長渕剛になりたいんだというところも、私の幼少期というか、少年時代の、思い出の一つですかね。
学校は通ってないってことだったんですけど、学業といいますか、勉
はい。
強面はどのように
は
補
い。
填されてたんでしょうか。
補填してないんですよ、だから。
はい。フリースクールみたいなところも行ってらっしゃらない。
全く行ってなくてですね。だから
は
本
い。
当にその基本的なレールというところで言うと全く歩んでいないので、通っていないものですから、一般常識があるかないかで言うと、当時はなかったと思いますね。ですが、その社会人になったタイミングで、まあ、これじゃいかんということで、まあ、世の中のことを知るために新聞を必死で読んだりとか、世の
はい。
中にこう伝えることが上手な人たち、それを仕事にしている人たちのその表現であったりとか、その一般常識というのは、新聞であったりとか、そういったところから勉強をしたりとかはしていましたね。
読めない漢字であったりとか、言い回しであったりとか、新聞ってやっぱりね、大人が、大人向けなところだと思うんですけれども、そのあたりの理解度合いっていうのはどうだったんですか？
この読む書くで言うとですね、私シンガーソングライターだったので、歌詞をものすごく書いてたんですね。なので、まあ、わからない言葉とかがあったりとかすると、まあ、それを調べて、自分で、作品にするとか、そういったところがあったので、文章力で言うと、おそらく他の人よりも長けてたんだと思うんですね。
なるほど。じゃあもう本当にこう自分が学びたいものを自ら学びに行ってらっしゃるっていうところだったんですね。
そうですね。
じゃあそのシンガーソングライターになりたいというふうに飛び出されて、その続きをお聞かせいただけますか？
いや、まあ、ライブスポット昭和っていうライブハウスがですね、福岡県にあるんですよ。で、ここは長渕剛さんが歌っていたライブハウスなんですけれども、ここで僕2年間ぐらい中学卒業して高校受験の代わりに来ましたって言って歌わせていただいてたんですけれども、17歳の時にもう東京に行きたいということでレコーディングをして音源をいっぱい送ったんですよね、東京のレコード会社に。そしたらもう本当にいろんなレコード会社であったりとか、その音楽事務所の方々から返事をいただいて、
すごい。
当時携帯電話に03の番号がつくとですね、東京03からかかってきたまえみたいな感じの夢がものすごく広がったんですけど、で、まあその中からソニーミュージックというレコード会社にですね、所属をし
大
たんで
手。
すね、もうソニーに契約しに東京に行ってくるばいって言って、もう売れる気満々で上京したんですけれども、全く売れなくてですね、何が正解なのかが分からなくなってきたみたいな状態で、まあ、それじゃもう生活もできないので、アルバイトをしようと思ったんですね。ただ、当時私、金髪でロン毛で、バンドマンで、中卒じゃないですか。もう、本当にバイトの面接に落ちまくるんですね。で、これじゃいかんということで、とある、パン工場のライン工になんとか就職とかアルバイトで採用していただいて、もう当時労働環境もひどくてですね、16時間ぐらい拘束されて、休憩時間も45分とかで水が飲めないんですね。
やだ、ブラック企業じゃないですか。
もう本当に、パン工場のラインコが全部そうなのかわからないですけど、本当にですね、揚げたてのカレーパンが爆発してないかずっとチェックするみたいな仕事、16時間ずっとやったりとか、
長く感
まあ、
じるな。
めちゃくちゃ長く感じます。まあ、そこで忍耐力をですね、身につけたと言っても過言ではないぐらい過酷な、未だに一番過酷な仕事なんでしたかって言われたらあそこですね。っていうような、まあそういう仕事をしていたんですけど、まじこれはちょっと一生続けられんなと。ということで、カラオケですね、もう本当に事務所に3時間ぐらい居続けて、もう採用してくださいと。ということで、私にはもう後ろにはパン工場しかないんですと。いうことを3時間、不採用って言われてから3時間ぐらい立ち尽くして、なんとか採用いただいて。
粘りましたね。
そうなんです。ここからが私の外食人生の始まりなんですね。で、レストランカラオケなので、ドリンクだけではなくて食事も提供するんですが、数値管理であったりとか店舗運営というのをもうここで6年間徹底的に教えていただいて、で、まあその後ですね、私はまあそこでは就職せずに、別の居酒屋にアルバイトで転職をすることになりまして、でもこの時あたりからですね、なんとなく自分には、音楽を想像するよりも、数字であったりとか、その根拠を持った理論的な事柄の方が、向いてるんじゃないかなと、思って、もう飲食業に専念しようと思ったんですね。なの
じゃあ
で、
そ
まあ、
れまではずっと音楽をされ続けていたんですね。
そうなんです。私は26歳までですね、長渕剛になろうと思ってたんですよ。で、まあ、叶わず。いや、ちょっとこれはもう長渕さんにはなれんばいと。飲食業の方が合っとると。いうことで、まあ、居酒屋にアルバイトで転職をさせていただいて、で、そこからもうすぐに正社員になってですね、まあ、そこから外食の道に進み始めたというのが、その後のストーリーになりますね。
ありがとうございます。もうここまででもすごく濃いお話を聞かせていただいたんですけれども、ゆきさん、2回目はですね、その正社員になってからのお話を聞かせていただきたいかなっていうふうに思うんですけれども。ということで、ご質問やご相談ございましたら、実際にFacebook の URL がございますので、このポッドキャストを聞かれて、何か森本さんにお伝えしたいっていうことがあれば、ご連絡いただけたらと思います。では、森本さん、最後にメッセージをお願いします。
私はですね、経営とビジネスの両輪の、経営論というところを掲げておりまして、つまり日本人らしい経営とは何なのかと、日本経済をどうやったら発展させていけるのかというところを、軸に、話をさせていただいておりますので、皆さんもぜひ、興味がありましたら、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ではまた2回目楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。